大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週も KBS 京都のスタジオからレギュラーゲストの FMN サウンドファクトリーの石橋さんをお迎えしてお送りしてます。
はい、はい、こんばんは。
よろしくお願いします。はい、石橋さん、今日は何いきましょうか。
今日はね、アナログシングル版特集ですね。最近出た
最近のもの、
最近のものばっかり。
あら、あ、はい、本当だ、可愛いジャケットが今いっぱいテーブルの上に置いてありますが、
はい、じゃあね、早速いきましょうか。
行きましょう。
最初はね、浜田真理子さんですね。はい、浜田真理子さんがロンサムストリングスとシングルを出しました。
あらま。
ね、じゃあそれ最初 A 面がね、思い出っていう鈴木恒吉さんの曲で、あの深夜食堂のテーマソングになったやつですね。
あ、はいはいはい、はい、う
ん、原曲はアイルランド民謡なんですけどね、
うんうん。
で B 面が上野茂人さんの煮込みワルツという両 A 面みたいなもんかな。
うん、
でそれを両方とも流しましょうね。
はい、じゃあ2曲続けて聞いてみます。
最初に思い出で、はい、浜田真理子とロンサムストリングスで思い出でした。作詞が鈴木恒吉さんですね。オリジナルもそうだし、はい、で曲はアイルランド民謡です。でアレンジが、ロンサムストリングスの桜井義樹さん、
うん、ね、桜井さんがミックスもしてるんだね。
そうそうそう、うん、
うんうん。
じゃあ続けていきましょうか。これの裏面ですね。はい、今度は上野茂人さんの作詞作曲による煮込みワルツです。はい、浜田真理子とロンサムストリングスで煮込みワルツでした。
めちゃくちゃいいね。この曲面白いですね。これ、なんか古い曲なんですか？
で、いやいや、上野茂人さんはのオリジナルですね。上野茂人さんって上野浩二さんの弟さんやったっけ？
あ、そうなんだ。
うん、で、こういうね、なんかね、食べ物に関した歌が多いの、この人。
めちゃくちゃいいね。ていうか、いいですね。浜田真理子さんとロンサムストリングスの相性が。
うん、そうそうそうそう。なんかアルバム作ってほしいよね。
うん。出してほしいね、うん。ないのかな。ないですよね。
ないな、今のところは。
ねえ、なんか、うん、こういう、なんていうの？ストリングスのポロンポロンした音と浜田さんの独特の声の相性がすごく。なんか浜田さんってピアノが基本ではあるんだけど、
うん、あ、ピアノ弾いてないもんね今回ね。
これはそういうこと、うんうんうん、すごいいいし、やっぱ桜井さんいいな、本当にいいな。いやいや、石橋さん、これいいシングル版
いいですよね。あ、これ配信もされてました、今調べたら。
そうかそうか、うんうん、あ、じゃあシングル版、アナログ版かけられない家でも聞けますね。
うん、はい、そうですね。
石橋さん、なんか
お知らせがね、はい、いくつかあるんですよ。
いくつか、はい、
まず3月なんですけど、3月の3日にタクタクで大友さんも出ますけど、はい、ルフトっていう、
あ、そうか、
マッツ・グスタフソンと、何だっけ、あの人読めないわ、
ね、エルワンさん、
エルワン・ケルビック、
うんうん、エルワン・ケラ、ちょっと
ケラビックが、
ケラビックさんかな、うん、正しい読み方俺もよく分かんない。
バグパイプの人ですね。
バグパイプすごい面白い、バグパイプ。
それとマッツ・グスタフソンのサックスですね、はい、ルフトとプラス大友義秀で、はい、タクタクで3月3日にやります、うん、19時開演です。4000円、4500円ですね、ドリンク代別で。
おう、おう、うん、なんかその前後にも東京、名古屋、それからな、俺初めてやるんだ、長崎に行ったりとか。
あ、そう、
はい、あとね、大牟田、
あ、そう、
大牟田全く初めて、バー富士だったかな。
すごいね、長崎いいよ、魚がこっちこら辺と全然違うからね、北海道とも違うし、魚美味しいよ。
一泊だけだからな。
あ、そう、そうか。
長崎は行ったことあるけど、うん、ちゃんとしたライブでやるのは初めてかな。
あ、そうなん
や。音遊びの会で一度演奏してるけどね。
そう、
うん、そう、そうだ、石橋さん佐世保だもんね、
うん、
長崎もっと行きたいけどな、はい、
はい、
でっていうのがあります。
あとね、その翌々日にまたタクタクで津山敦史、長野ともミトラッドソングデュオがあります。
はい、
チェロの鹿宇大さんがなんと来てくれます。
本当、3月の3、4、5日、はい、
あとバイオリンの藤原弘明も入って、はい、4人編成の特別コンサートになります。料金とかまだ未定です。
はい、3月5日ですね、
うん、
はい、
でね、もう一個ねあるんですよ。もう一個はね、ちょっと時系列が遡るけど、2月11日に、
はい、
ラブジョイのビッケが、ラブジョイ の近藤辰夫さんと川合忍さんと、はい、うん、バンドをまた組みました。
ドラムはいないの？
ドラムいないです。
3人だけで、
3人 で,
で, で ラブジョイって名前、
ラブジョイじゃまだ名前ついてないみたいですね。そのとりあえず3人の名前でやるみたいだけど、
2月11日、
そうだ、2月11日に高円寺ロキチで、対バンがなんとジュリエッタマシーンです。
ちょっと待って、俺見たい、すっげえ見たいな。それジュリエッタマシーンと一緒にやるんだ。
そう、これがね、
ジュリエッタマシーン、江藤直子さんと、
そうです、
大津くん、
と西村さんと、
うん、あと藤井さんだね、ドラムね、うん、すっごい見たい。
こ これが19時半スタートの3,800円、4,300円か、
高円寺次郎吉、
そうです。でね、これね、ジュリエットマシンとその3人のやつ一気に関西でもやってて頼んでるけど、まだちょっとねできたらいいですねっていう感じですよね
マイペースだからね、ビッケね、うんうんうん、うわすごい。いやでも久々に、ビッケ久々じゃないの、
あのね、
ちゃんと
ソロでやってる時もね、曲作っててすごいいい曲いっぱいできてる。
そうだよね、うん、ビッケいいもんね。いつだっけな、俺名古屋でビッケと山本ちゃんとやった記憶があるな。あれ何だったんだっけ。
すごい昔ちゃう、
すごい昔だよね、うん、あれ以来会ってないんじゃないかな。
あれ何年前かな、10年以上前になるよね多分、
かもしんない、うん。おわ、ビッケ、ビッケ元気かな。
あ、元気にしてますよ。こっちでいっぱいいろんなバンド組んでる。
本当いやいや、あったらよろしくお伝えください、はいはい、2月11日高円寺次郎吉ね。
そうです。
次のシングル版行きましょうか、
はい、行きましょうか、はい、次はね、エディーマーコの新しいシングルで、はい、ね、これね、ノラガスイテて、ウディガスイの妹さんが作った曲があるんですけど、はい、それに坂本慎太郎さん歌詞をつけた、うん、ホーンビフォーダークっていう曲をやってます。
これもシングル版ですね。
シングル版です、はい、でリーマーコのホーンビフォーダークです。はい、エディーマーコンでホーンビフォーダークでした。
めちゃくちゃいいねこれ。
いいよね、うん、これは大阪の EM レコードでこれから出てまして、はい、配信があるかどうかちょっとねわからないんですけど、うん、YouTube で聴けるみたいですね。
ね、いい曲だね、うん、なんか石橋さんとあんま似合わないよね、
う
ん、
そうそうな
この曲を石橋さんと2人で聴いてる俺の微妙な気持ち、
それは確かに
お互い様かな
それは確かにそうかも、
ね、すごいいいね、めちゃくちゃいいですね、
うん、これね、B 面はトルソっていうフルートとチェロ のデュオがリコンポーズとやってます、
うんうんうん、
でもちょっとそれは時間があれば最後にちょっとかけようかなと思うけど、
はいはい、そうか、もうそうだね、うん、あともうちょっとしか時間がないから、うん、もう一個シングル版ありますよね、
うん、もう一個ありますね、
はい、
もう一個はね、コルネツとユンボが合体してシングルを出したんですよ。
お
でそれも両面かけたいけど、とりあえずなんていうのかな、AA 面になってるけど、トカゲという、歌詞が、コルネツの北田さんで、音楽が、ユンボの渋谷さんが つけた、うん、トカゲという曲を紹介します。はい、コルネツプラスユンボでトカゲでした。
うわ、これもいいですね、
うん、これもすごいいいんですよ。
結構最近シングル版っていろいろ出てるんですかね。
出てる
ね、うん、なんか配信がメインに、配信というか、まあ、サブスクがメインになった分、こういうちょっとコンパクトに手に取れるものっていうのは、うん、
あとね、あれバンドキャンプが広がってるから、うんうん、バンドキャンプでアナログシングル多い人多いよね。
なるほどね、うん、
今今日かけたやつはバンドキャンプで売ってるか、あ、ユンボはバンドキャンプで売ってますね。
なんかなんとなくあれですよね、音楽の流通の仕方が
変わってる、
変わってきて、この方向でなんとなく今なんていうのかな、うんうん、ネットで聞けるのと、それからちょっとしたフィジカルなものも出て、うんうん、両方でっていうのが今増えてきてるけど、うん、どれもジャケもすごいいいですよね。
そうなんよね、
うん
うん、これはラジオだからお見せできないのが残念ですが、
本当だ、うん、小林さんに言ってホームページのところに写真載せてもらおうかな、うん、全部ジャケットいい、
うん、
昔のシングル版とちょっと違うよね、なんとなく。
ああ、そうよね、
うんうんうん、そんなわけで今日のジャムジャムラジオはシングル版3つ紹介しました、はい、ありがとうございます、石橋さん、うん、最後にじゃあまた、うん、
ホームビフォーダークのトルソーによるリコーポーズドバージョン、
はい、
聞きながらお別れ
したいと思います、ジャムジャムラジオ、また来週ポッドキャスト版の方でも石橋さんとしょうもないおしゃべりするのでそっちも聞いてください、はい、大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャストバーンウィズ石橋さんでお送りしたいと思います。本編の方で最後にかけたやつはエディマーコンのアルバムの
シングル版の B 面で、トルソっていうバンドがやってる
んだね、うん、これもすごく良かったですね、
うん、この間なんかこの2バンドで神戸でライブやったみたいで行きたかったけど、さすがにちょっとね遠かったんで諦めたんですけどね。
てか体調悪い。
そう
でしょ
う、
うん、皆さん気をつけてくださいよ。
なんかさ、
うん、
大阪ライブ行くのもしばらくちょっと前まで控えてて、大阪行くとね階段が多くてね
おじいちゃん
なんかちょっと右足半身もちょっとすごい変な凝りの仕方してる時期があって、
マジか、
足が上げにくい時があって、
あら
階段がすごい辛い時があってね。
膝とか大丈夫？
膝は痛いよ。
あ、膝ってかこの年になると必ずどっか痛いよね。
だからほらエスカレーターを歩くなっていうのがすごいよくわかる。俺下りのエスカレーターで隣人をこう歩いて降りられてやっぱ怖いね。
あ、怖い。
怖い。怖くなった。
やっぱ年取るってそういうことだよね。これなかなか若い頃には分かんないことだけどね。お便り、いつもの野菜さんからです。いつもランニングしながら聞いているさいたま市の野菜です。地元に根ざした音楽良いですね。盆踊りも地元で運営されるのでちょっと似てるかもです。さてそのシート気になります。たまに昔の雑誌を買うと付録でついてきます。確かに赤色が多かったような、残されたメディアはエジソン式の蓄音機フォノグラフ用の円筒レコードです。最盛期とセット販売、大人の科学マガジンで販売されてました。これ石橋さん知ってる？なんか、うん、なんかさ、プラスチックのコップみたいのに刻むやつで、うんうん、
知ってる知ってる
ね、
うん、
あれね、なんかあれですよね、あのもうネットで、さっきも言ってたけど、メディアがネットで普通に聞けるようになっちゃうと、フィジカルでこう音が刻まれてるものっていうのが、うん、それ自体がちょっと面白いですけどね、うん、もう一つね、お便り、あ、二つ、スティーブ・クロッパーの特集を俺一人でやった時にやってたら、うん、ちょうどスティーブ・クロッパーがその後に亡くなっちゃって、ね、
うん、
で、東京都のオリジナルルーズさんからスティーブ・クロッパの特集についたメールをポッドキャスト版で読んでいただき、とても喜んでいたのですが、今日になってスティーブの訃報を知りましたっていうのがメールが来たのと、あとね、オリジナルルーズさん、あ、同じ人だ、スティーブ・クロッパー、あのいつもこの番組でかかってる音楽が、
うん、
あの知らない人の音楽ばっかりなんでスティーブ・クロッパーには驚きましたって書いてある。そうね、スティーブ・クロッパーは有名？
有名有名。
あ、有名なんだ。うん、俺その有名か有名じゃないかの尺度が全然わかんない。
ね、
そうそう、俺の中ではどっちかって言ったらハイナー・ゲッペルスの方が有名なんだけど、多分誰も知らないもんね。
スティーブ・クロッパーを好きな人はこの番組でかかってる音楽はあんまり聞かない人多いかもね。
うん、でも俺大好きなんだけど。
決めつけておしゃがない。よくないけど。
うんうん、あ、でもそうかもしれないね、うん。確かにブルース・ブラザーズは俺日常的には聞かないけども、うん、でもスティーブ・クロッパーのギター俺すっげー好きで。
うん、ブッカーティ・アンド・MGズはもうあれよ。
最高だよね、あれ。
高校の時から聞いてたけどね。
石橋さん。
うん、俺ね、結構ねソウルとか聞くんよ。
え、全くソウルフルに見えないんだけど。
フラデルフィア、あ、
言えないじゃん。
フラデルフィアソウル。
フラデルフィアソウル。確かに言いにくいね、うん。フラデルフィアソウル好きなんですか。
もう中学生の時とかラジオでよく聞いてたよ。
あ、じゃあスティーブ・クロッパーが伴奏で入ってるの結構聞いてる。てる
そうそう、うん、うん、
あの名前出てなくても結構スティーブ・クロッパー
やってるの。いっぱい入ってる。
いっぱいあるよね、うん、きっとね。もうリズムかっこいいし、うん、いやちょうどなんかスティーブ・クロッパーの初リードアルバムが再発になったのをたまたま見つけて、うわこれと思って買って、スティーブ・クロッパーばっかり1週間くらい聞いてた時があって、それで特集したんだけど、スティーブ・クロッパーが好きな、なんか好きなんですよね。特にエムジーズのあの刻みがかっこいいこと、かっこいいこと、はあ、そうか、石部さん、フィラデルフィアソウル、
何やったっけ、あ、もう名前を思い出せないしやめとこ、うん、すぐ思い、
もう記憶の棚が痛いし、わかる。
ブッカーティ&エムジーズでもね、
うん、
ちょうど大学生の頃が
大学生の頃は80年代のわけないと思うよ。
80年代前後、あ、前後じゃないや、
70年代ですよ、
松屋ね、
うん、
その頃にあの友達とかにエムジーズ聞かせるとダサとか言われたよ。
あ、でもわかるわかる、
うん、
あの70年代はブッカー&エムジーズが一番古めかしく聞こえたと思う、う
ん、なんかアロエとか飾ってある喫茶店でかかる音楽みたいとか言われた。
わかるわかる、俺でも好きだったんだよね、うん、エムジーズはかっこいいって、なんかいつ聞いてもかっこいいけどね、うん、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。でも確かにそうだ、70年代にはあれかっこ悪く聞こえた時期があったかもしれない。佐世保とかだとでもリアルでああいう雰囲気なんじゃないの、米軍基地とかって。
いやいや、そうでもないよ。ただあの輸入版が普通に買えたけどね。
え、街中はソウルフルな感じではなかった？
いや全然全然、もうその外国人の人はすごい多いけど、ソウルフルな感じではない。あの外国人バー街っていうのがあって、
うんうんうん、
でも子供にはもう立ち入れないしね。
あ、まあそりゃそっか、
うん、
そりゃ石橋さんの子供の頃ってどんなだったんだろう。
可愛らしかったよ。
嘘だ。本当ですか？
うん、あとね、なんかね、生演奏やってる場所もあったらしいけど、そういうとこに行き着かなかったね、やっぱ年齢的なことがあって。まあ、
それは子供だもんね、うん、それ生演奏って何、米軍の兵隊が行くような
とこで。いや、あのやっぱ日本人がジャズやってるとかいう場所あったらしい。
そうかそうか、うん、それはさすがにあれですね、うん、
そうなんだ。ただ古着屋とかで向こうの軍服の古いのを売ってる店とかあって、高校の時同級生とかみんな買いに行ってたけど、
それってあれだよね、兵隊が自分の服売っ払って金にしてたってことだよね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、でもある日ね、どう見ても血の染みしかついてないの服が売ってて、それからちょっとやっぱり怖いなと思って行かなくなったね。
ベトナム戦争まだやってた頃でしょ。
やって直後ぐらいかな、行った頃は。
結構じゃあそれ本物、
本物、うん、
うわ、うん、でもあれじゃない、古着屋さんとかって軍服だけじゃなくて、うん、アメリカから流れてきたような、
いやーそれは覚えないな、
そういうのはないの。
それ軍なんか軍隊もアーミーも専門の服やったような気がするな。
あ、本当。
だから服だけじゃなくて、なんていうのかな、半合みたいなやつ持ってたしね、
はいはい、うん、そんなの横流ししていいんだ、
ね、横流しやと思うけどね、
よくないよねそうか、それで兵隊は小遣い稼いで、
うん、
バーとか飲み行ったりしてたのかな、うんうん、へえ。レコード屋さんはアメリカ兵が持ってきたものではなくて、
うん、いやそれがよくわからないけど、普通の日本版も売ってる横に輸入版のコーナーもあって、
うんうん、
で、まあ、普通に買えた。
あ、本当、うん、珍しいよね、当時の地方として輸入版売ってるって。輸入版ってなんか大都会に行かないと、
そうそうそう、ね、だから輸入版が普通に買えるっていうのが常識あったから、なんかそれが今考えて異常なんよね、
うん、異常っていうか多分地方都市では珍しいかな。あとあれでしょ、 FEN っていうかアメリカ軍のラジオ放送も、
ラジオ放送はもうしょっちゅう聞いてたね、
聞けるでしょ、うん、そうだよね。あれも福島だったから夜中しか聞けなくて羨ましかったな、聞ける地域は。
なんかだからよく覚えてるのが、中学校の時かな、
うん、
高校の時かな、レッドツェッペリンとの日本版とレオン・ラッセルの輸入版とどっちを買うかすごい迷った覚えがある、ね、
あそこのお店で。
そこ、うん、
どっち買ったの？
ゼッペリン。
おう、ゼッペリンの何？ゼ
ッペリンのね、多分ね、2枚目。
2枚目、うん、俺今石橋さんのことだからレオン・ラッセルかなと思って。
いや、レオン・ラッセルもだいぶ迷ったけどね、
う
ん、
そうだよね、
うん、
それね、中学とか高校の
頃、高中学か高校かどっちか、
もうどっちももろリアルタイム、
そうそうそうそうそう、
出たばっかりみたいな感じ、
うん、出たばっかりなんかもうちょっと経ってたと思うけどね。
うんうんうんうん、わ、
だからレコードは多分他の地方都市よりも買ってる、同級生とかも買ってるのが多かったと思う。
そうだよね、う
ん、だから貸し借りすごいしてたもん。
あ、それは僕らもしてた、うん、誰かが東京に行って輸入版買ってくるともう大変ですよ、みんなで回して、うん、でそれカセットに録音してみたいな感じだったけど、うん、輸入版はさすがに福島だと手に入んなかったな。
なんか見なかったけど、シングル版のコーナーもすごかったと思うな。
あ、
輸入版の、うん、
それこそシングル版は米兵が流したんじゃないの、ね、うん、あ、そう、それは面白そう。え、前も聞いたかもしれないけど、最初に買ったレコードって何ですか？
プレスリー。
プレスリーだ、うん、それ古くない、いくらなんでも。
いやいや、あるよ、復活してからのやつよ、エルビスオンステージ。
エルビスオンステージだ、わかるわかる、うん、ハワイかどっかのライブだっけ。
そうそうそうそう、
あれだよね、もみあげのあるプレスリーだよね。
そうそうそうそう、ひらひらつけてね、
はいはい、あれだったんだ、うん、あれはほぼリアルタイムか。
いや、もう映画見てかっこよくてすぐ買った。
プレスリーなんだ、うん、全く今面影がプレス音楽聴いてる音楽にもプレスリー感ないじゃないですか。
ないね。
それ小学校とか中学校の頃。いや、
中学校、
中学校の頃だ、うん、あ、じゃあ完全にリアルタイムだね、
うん、
まだプレスリーが現役だったもんね、あの頃ね。
現役、うん、
うわあ、そうか、 LP でしょ。
LP
思い切りましたね。しかも2枚組だもんね。
いや、あれ1枚だっけ。あれ1枚だと思うな。
思い切ったね。
でポスターがついてたよね。
ついてたかもしれない。
そうそう
そう、俺ね、同級生の鈴木慎ちゃんの家にプレスリーのライブ版があったな。
あ、そう、
うん、
うん、
でも当時古く聞こえたかも、ちょっと。
ああ、うん、そうかな。まあオーケストラとかばっか入ってるもんね。
そうそう、なんかちょっと歌謡曲っぽく聞こえたかもしれない、うん、そうだね、オーケストラばっか入ってたよね、
うん、
今聞くとかっこいいんじゃないかな。
かっこいい、かっこいい。
持ってる今でも、
うん、今持ってない、なくなった
なくなった。
だいぶ長い間持ってたけどね。
あ、本当、うん、最初に買ったやつっていうことで、うんうん、俺最初に買ったのはシングル版カーペンターズだったかな。
あ、そう、
うん、あと沢田研二。
あ、日本のやつはねほとんど買ったことなかったな。
あ、そう、
中高生の時には。その後かな、日本人のは、
あれはハッピーエンドとか、そういうの
ハッピーエンドは高校の時からやけど、でもかなり、あ、高校さ、高校の時に買った。
あ、じゃあリアルタイムじゃない、
リアルタイムじゃなかったと思う。ちょっとやっぱ
後ぐらい、
うん、後ぐらい。なんかね、フォークが嫌でね、あの四畳半フォーク、
わかるわかるなんかしみったれてる感じがして、俺も嫌いだった。
ビーボクサくて嫌で、
うんうんうん、わかる。自分は別に金持ちでもないくせに
こっちの方が貧乏だ かもしれんのに、
う
ん、
そうそう、うん、そうだったよね。あ、そんな感じですか、
うん、
あ、いけね、何の話しようと今日思ったんだけどどうでもいい話ですね。なんか、そうだ、先週も言いましたけど、石橋さんとは今年はあのがっつり本になるくらいの対談番組を考えてますので、ぜひ。
そうだ、それとね、
うん、
これも発表してもいいかもしれないけど、もう一つお知らせが、
マジ、
あのね、来年、あ、ニューヨークで今年か、うん、あのもう一枚リリースすることにして、
お、
それがね、全く売れなさそうだから宣伝しないといけないんやけど、あの町田光君の昔やってた犬っていうバンドあったでしょ、
はいはいはいはい、
それのね2代目ギタリストの駒啓太っていう人がいるんですけど、うんうん、駒くんがあのソロアルバムを今作ってる最中で、
うん、
関島さんとか桜井由紀さん、ロンサムストリックス
ね、
さっき
の浜田さんのに入って
たり、うん、で大隈渡くんとかバックに入れて、
うん、
今作ってる最中なんですよ。
あら、
その CD を出します。
それはスタジオにじゃあ入って、
入ってあのほぼ出来上がってるんやけど、もうあと1曲だけ録音させてって言われたから、うん、
それじゃあ出来上がったら番組で大
特集、うん、もちろんもちろん、すごいいいんですよ。
聞いてみたい。あ、そう、
うんうん、あのその昔は犬辞めた後にはあの篠田雅美君と一緒にあの映画の音楽とか、三夜やれたやり返せとかの音楽とか
やったりとか、そういうつながりがあるんだね、うん、じゃあもうそこですでに関島さんとか桜井さんとかつなが
で、芝居劇団の音楽とかもずっとやってて、その時にさあの関島さんとか桜井さんとか大隈くんとかと一緒にずっとやってる、
うんうんうんうん、それは石橋さんっぽいな、てか石橋さんじゃないと出せない、
うん、そうなんよね。だから、まあ、あの頼まれてすごい迷ったけど、もう70になるとさ、うん、あと何年生きれるかわからんから、出したもん責任取れないやん、途中で死んでしまうと
答えにくいこと言うな確かにでもそうだよね、うんうん、俺も思うもん、あと何年生きれるかわかんないから、でもだから生きてる間に作りたいもん作った方がいい、うんうん、いいんじゃない、
まあということで出すことしました
ん
で。
久々じゃないの、スタジオに入ってなんかそうやって一緒に作るの。
いやでもね、もう内容はもうそのもう駒君任せ。
あ、うんうん、そうかそうか、なるほど。あ、そしたら石橋さん生きてる間にそれが終わったら、石橋さんが好きなミュージシャン集めて石橋さんの好きなアルバム1枚作ったらいいんじゃないの。
ああ、そう、大変やね、
夢の夢のアルバム
ものすごい大変な感じになるけど、
誰だろう石橋さんの一番好きな人って、うん、プレスリーから始まって
すごいイタコ呼ばないといけない、
イタコにプレスリー山本ちゃんと二人でプレスリーっぽいことやんなかったっけ、ボツになったけど、
ね、降りてきましたって言ったよね、
うん、あれひどいろこ
れあれ残ってるけど書けれないな、
そうだよね、
うん、
あれはボツでいいと思うけど、うん、あ、すごいよね、あの時の山本ちゃんも降りてきたっつってプレスリー歌ってたはい、そんなわけで、じゃあ今年もよろしくお願いします、はい、ということで、石橋さんでした、ありがとうございます、はい。